サバ缶の物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一と、まさに大雨の渦中から、災害ボランティアセンター運営までということで、非常に痩せる思いで、
はい、痩せましたね。
これだけは本人にとっていいという話もありますが、はいはい、一連のね、はい、まあ、いろんなことが起こってるんですけども、はい、まあ、それを解雇というか回想録のような形でですね、ちょっとお聞きしておりました。で、まあ、実際そういう被災地を回って、それで、まあ、これは大変なことになりましたよね。
で、そうですね、はい、
そのまあ、今結果的には災害ボランティアセンターに関わることになるんですが、はい、その最初の取っかかりっていうのはいつ頃なんですかね。
21日の夜というか、もう4時5時にですね、
はい、
その災害系のボランティアさん、
はい、
山口県内 の、 その災害系の非常にそういう活動されているボランティアさんから電話がありまして、
はいはい、
大変だろうと、これすぐボランティアセンターというか、その活動に入った方がいいよというアドバイスがちょっとあったもんですから、はい、で、分かったということでちょっと調整に入ったんですが、最終的に声をかけたのが夜の8時ですね、
はい、
8時ぐらいにですね、もう次の日の朝から協議に入ろうというところで、社協さんの方と連携で、はい、私たちのグループ、
はい、
豊富防災ネットワーク推進会議、
はい
はいはい、議長滝本浩一さん、噛んじゃったんですね、はい、滝とですね、
はい、
まあ、相談をして、行こうということで、はい、そこでほぼ当日の夜の8時には行くと、
行くと、
うん、やらないかんということを決定しました、
うんうん。それで立ち上げの準備というと、まあ、いろいろあったと思うんですが、どんなこと、多分、ね、うんね、一般 の、 その、はい、まあ、今実際に、ね、現地に来られてボランティアとして、まあ、働いている、まあ、もちろん市内の方でも、ね、参加していただいている方もおられますけども、はい、表面的にはそういう、まあ、はい、運営している中に乗っかって動いているものですから、はい、まあ、そこに至るまで の、 その童貞というんですか、はい、それがなかなか普通、まあ、我々も普通そういうことを経験することないんですけども、その辺はどうだったんですか、立ち上げ。
というかですね、立ち上げるというよりはですね、うん、報道関係のすごいテレビでの情報っていうか、
はい、
その当然、まあ、ちょっと今回は、まあ、お亡くなりに、ね、亡くなられた方も出たんですけど、うん、そういう形でですね、非常にその、はい、マスコミ反響がすごい状況ですね、うん、
はい、
でその中からですね、その見ながら、どう対応するかと。ところが、その、現地に行ってるって夜ですから見えないし、
見えないですね。
で、要するに映像的なもの、で、どんな被災っていうのがそこの辺でだんだん見えてくるんですね。うん、で、見えてはきてるんですけど、うん、まあ、イメージとしてはですね、
うん、
まあ、いろんなお話は聞いてるんですけど、以前ありました、三河の方の災害、
はいはい、
錦川が、
はい、氾濫した。
氾濫したですね、はい。で、あれで行くと大体1週間とか10日ぐらいで、うん、大体センター立ち上げて、
はい、
まあ、終わると、収束すると。うん、いうような感じで思ってたもんですから、あ、これはまあ水の災害だし、そんなイメージだろうなって思ってて、うんうん、素直に、次の日の朝ですね、
はい、
社協の方の常務さんと話して、はい、やりましょうと、うん、で県社協さんとの組み合わせの中から立ち上げしようと、うん、よし決まりました、じゃあ現地行ってきますって言って現地を見に回ったんですが、
はい、
その時愕然したが、これは1週間10日で終わるものではないというのが、土砂が入ってまして、
はい
はい、これには最初見た時には表面に水があるもんですから、うん、茶色い水があるんで水だと思ったんですね、うん、ところが水が少し引いてくると、それは実は土だったんです、
うん、
これは答えました ね、
うん、
ね、そこで急遽そのボランティア の、 戦略は変えないかなんです、
うん、
ところがですね、実は21日はそれで22日にして、何が起こったか、その23日ですかね、
はい、
九州の方で、
はい、大雨
降りました。大雨降りました。100ミリ超えましたね、
はい。
こいつが来たんですよ。
うん、
また降ったわけです ね。はい、また降りましたから、ボランティアの、やらせろっていう人たちがもうすぐ声がかかってきたんですけど、
はい、
現場に入れられない。
入れられない。
入れられない。
危険ですから
ね。危険、二次災害ですね、うん。で、それと同時にもう、まあ、いろいろありましたけど、 もう早期の避難勧告と、
はい、
で住民全部避難所に避難しろという状況が、はい、実は、まあ、変な感じですけど日曜日まで続くんですね、
うん、
でだからうまくその人を導入できなかったというのが、うん、木金とか、う
ん、だから、はい、ボランティアセンターとしては機能化はもう大体できつつあったんだけど、はい、投入ができなかった、
で投入できなかったですね、
うん、
だからそれはもう地元を待たれてるのを重々分かってるんですが、うん、その危険の判断、
うん、
それを逆に言ったらボランティアセンターに危険の判断をしろっていうのは酷です。
難しいですね、
難しいです。その状況の中でどう判断していくのかと、うん、ところがそれを判断していただけるっていうのは通常からいくとそこの管理者っていうところが管理者が当然判断するんですが、そこの機能が全部停止してますし、
はい、
当然県市のその感覚としてのその災害判断というか、
はい、
それがまあ、ちょっときつい災害でしたから、はい、当然それは止まりますよね、
はい
はい、ということでそのボランティアの投入バランスが非常に判断
難しかったですね、
はい、ここが一番きついところだった
んですね、うん、まあ、そういう意味で結果的に、うん、初投入できたのが週明けの月曜、
そうです、本格的に動き出したのが、ね、まあ、間にはちょこちょこ入れたんです、
はい、
無理をしながら安全性見てちょっと、はい、その水の危なくないところを選んで何件かは入っていったんですけど、最終的にもうかけたのはもう月曜日かなという状況でしたね、うん、
なるほど、
はい、非常に厳しい読みでしたね、
うん、
あんだけ雨降られるとですね、
ですね、
普通なら台風なら台風一過じゃないんですけど、
うん、
ドーンと来て、まあ、昼から晴れてっていう話ですけど、
ですね、うん、今回ずっとじくじく雨が、はい、その後もちょっと割と強度の強い雨が降ったりしてましたから、非常にちょっと用心をしなくちゃいけない、
はいはい、その中でやっぱり気象予報の関係とかいろんなこの災害っていうんで、まあ、豊富防災ネットワーク、私たち一緒にタッキーともやってるんですが、タッキーに随分連絡をしまして、気象情報、
はい、
状況、あの時随分やりましたね、
やりましたね、
はいはい、
こちらからの情報を送って、
はい、
福岡で100ミリ時間雨量で100ミリ降ったから気をつけるようにと、その残骸が多分豊富の山口の方行くはずだからということで、うん、はい、情報を流したりとかです、はい、まあ、この FM マッションにも直接 ね、
そうですね、
電話つないでお話をしたりとかもしたんですが、
はい、ちょっとね、やっぱり大変でしたね、
ちょっと被災後動けなかったというね、約1週間とは言わないけど、まるまる
4日
5日はほとんどできなかったですね、はい、
でその間にボラ船立ってたもんですから、うん、どんどんその、
はい、
全国からのその来ますから、
はい
はい、それに対しての対応というのは確かにできたんですけど、うん、ただ入れろと、わしらを入れろというニーズに対してですね、それが非常にその今日は中止なんだというのが中止命令を出すのが非常に苦しみましたね、
なかなかボランティアさんというのは熱い心を持って、はい、先ほどのちょっと曲ではありませんが、はい、入るもんですから、はい、どうしてもやはり、まあ、こちらは安全をやはり第一に行きますから、はい、これはまあ被災地では必ず起こることなんですけども、うん、そこの調整が非常に難しい
ですね、
ですよね、
マモルくんインゴシェイゾ
ー
マモルくんインフォメーション
マモルくんインフォメーションの時間です。今日のインフォメーションはこの方です。
山口河川国道事務所クリシエです。今日のマモルくんインフォメーションは、2つあります。まず1つ目は、サバ川の水面部安全利用点検結果についてです。先日の豪雨前の7月16日に河川利用が増加する夏休みを前に安心して河川を利用していただくという観点から、サバ川の水面部安全利用点検を事務所の職員と、一般のボランティアの方々と、約20名で実施しました。結果としましては抜本的に改善が必要な箇所は発見されませんでした。ですが、水際に近づくためには、まあ、除草をする方が望ましいというようなところの箇所がありました。ですが、ご存知の通り県内では大きな災害が発生しております。サバ川においても昭和47年以来の大洪水ともなり、河川の状況が点検時に比べて大きく変化しています。災害復旧を優先して実施していくため、点検箇所において補修等の必要があると認められた箇所については今後できる限り対応していきますが、 迅速な対応ができない場合がございますので、ご利用される際はご注意ください。で、引き続きまして、先日の、豪雨災害を受けまして、事務所に新たにできました、直轄砂防災害緊急事業についてお伝えします。
山口河川国道事務所の、災害復旧対策室の松下と申します。災害復旧対策室という名称は先ほどですね、みんなで話し合ってパッと浮かんです。いきなり決まった名称なんですけれども、先日ですね、災害が起こってこれからは、復旧や復興をいかにやっていくかということが大事なことになってきます。でその時に自分がやることで、みんなで助け合ってできることで、あと公助、自分や助け合ってもできないことは公の機関でやるというような自助、共助、公助が重要だということが言われるんですけれども、なかなかこういう時に役所の方が何をやっているかってことは皆様にお伝えできないところがありますので、ちょっとこの場をお借りして国が直轄、国が自ら砂防工事を行う直轄砂防災害関連緊急事業というものを始めますので、ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、7月の31日ですね、262号沿いの剣川、上里川、あと上田南川ですね、という3箇所で、直轄の事業を始めることになりました。どういうことをやるかと申しますと、山麓で土石流が出てきた時に食い止めるような砂防ダムを建築するわけです。なかなか災害はなくならない中で、なるべく災害に遭う機会を減らそうということで砂防ダムを作ってまいります。で、被害の激しかったこの3箇所についてやるわけですが、なるべく早く事業を進めたいということで、すでに工事用の進入路等に着手しております。また工事の段階で皆様にいろいろとご協力いただくこともあるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバガー物語をお届けしております。時刻は7時42分、43分に間もなくなろうかというところです。今日はですね、番組を少し元へ戻すといいますか、先週までは、災害報道ということで各種災害情報、被害情報、そして生活情報をお伝えしてまいりましたけども、今日は豊富防災ネットワーク推進会議事務局長で、災害ボランティアセンター影の仕掛け人ということで、山崎武博事務局長に来ていただきまして、被災というか、被災しているかどうかという、まさにその渦中の状況からですね、振り返ってみながら、実際災害ボランティアを立ち上げようとした瞬間、やろうと決めたとこから実際立ち上げのとこまで話を伺いましたが、まだ今も続いてますよね。
そうですね、ボランティアセンターね。まあ、当初そのイメージとしては、なぜか今日なんですけど、はい、5日までにしようと、はい、いうことで8月5日で、なんとか蹴りつけようって言ったんですけど、蹴りがつかないという状況になっておりますが、はい、やっぱり各々ボランティアですから、はい、非常に元の生活に私たちも戻さないとですね、
そうですね、
私たちが災害に遭ってしまうので、はいはい、今そういうところで一応今苦しんでいると。逆に今度はどう渡していくのかっていうところに今入ってるんですけど、はい、まあタイミングいいことに豊富市役所さんの方で、はい、昨日ですか、
はい、
その復旧に関する本部を立ち上げていただいてますので、はい、もう多分そちらの方に徐々に、
はい、
移行していくんじゃないかなというふうに期待をしております。
はいはいはい、でこれまでその現地に入られたボランティアの数っておおむね大体何人ぐらいの方が行かれたんですか。
ですね、現地に入られたのが2400人ぐらいだったですかね。
延べで
延べでですね、はいはい、確かそうだったと思うんです。
やっぱり一番多かったのはこの土日でした
か。はい、土曜日多かった。
土曜日が多かった、
はい、630名ぐらいだったですかね。で
一応災害ボランティアセンターの告知ではその、まあ、県内の方を主にということでは、はい、お願いはしてたんですが、はいはい、実際はどんなんでしたか。
いや基本的にはやはり県内でということで、はい、まあ、県外化も多いんですよ。問い合わせは、うん、どんどん入ってきてるんですけど、やはり県外の方を受け入れるというか、やっぱり費用負担までさせてですね、うん、
というのはちょっときついもんですから、
はい、
ご迷惑かけるからというので、まあ、基本的に誠意だけいただいてですね、うん、はい、というお断りをしているという状況です。
なるほど、
はい、でなんとかその県内周りでやってきてますけど、まあ、ただ県内と言いながら県外から来られている人も当然いると思いますけど、
はいはいはい、
基本的には県内でここまでやってきてます、
はいはい、ということですね。サバカ物語をお届けしております。時刻は7時50分になろうかというところです。今日は、少しずつ番組をですね元の番組に戻そうと思いましたが、内容的にはほとんど戻っておりませんね。災害に関する、はい、情報を、はい、お届けしてまいりました。まあ、実際災害ボランティアで、いろいろとこう動いていただいた山崎事務局長に今日は、話ほんのわずか
ほんのわずか
です、ね、もう調整の大変さとか、はい、とても放送には載せられないような話がただたくさん、行政に関しても一般の市民に対してもいろいろございますし、
そうですね、
はいはい、普段仲良くやってるんだけど、はい、やっぱりこいつは役に立たんとかですね、
いい
足引っ張りやがってとかですね、いやこの人はもうやっぱり助けてくれたとかですね、
助けてもらった
いい、人の情報やったとか、知識だけで突っ走りやがってみたいな人も中にはあったりもいろいろありました。やっぱり災害時ですから人間模様が垣間見られるというんですけど、
ただ嬉しかったのがですね、うん、この番組でもそれこそ川つながりで、
はい、
福島県の夏井川、
はい、
千本桜の夏井川、は
い、この番組でもちょっと
電話で出ていただいたんですけど、ね、あそこのメンバーからすぐ電話入りまして、
はい、
まあ、それこそ会津弁で山ちゃん、何がいるかとかいう感じ で、うん、でうちは米しかないと、
うん、
米送るからっつって、でうまいからっつって言うんで、うん、450キロドーンと送ってきましたね。それを今ありがたいね、こちらの、まあ、ボランティアスタッフとかそういう関係者にちょっと今度おむすび作ろうかとか、そういうのちょっと使わさせてもらって、
はい、
本当ありがたいですね、はい、これも川つながりで、はい、
やっぱりこう日頃のお付き合いで ね、
そうですね、
交流してます、はい、まあ、こういう時の川の交流のねまた効果っていうのが、ね、はい、出てくるかなと思いますけど、まあまあご飯食べないと力出ますけど、ね、
そうそうそう、ただ食べる間がないんですよ。
でしょうね。
だからまあ、ね、気がついたら食べてないですね。
健康管理っていうのは災害ボランティアセンターも、
先生現場出たらグッと休みます。
そうそう。ボランティア自身はね健康管理してるんだけど、センタースタッフが全然できてない。
今、まあ、そうしょうがないですね。
はい、しょうがないですけどね。ただ今災害ボランティアもまあ一応まあ状況は行政の方にねだいぶ移行するとは言いながらも、はい、平日のやっぱボランティアの人数ってやっぱ足りないですか。今のところどうですかね。
いや。
先週かなりちょっと強めに
候補
したんですが、
はい、まあ、随分来てもらってます、
はい、
もう確実に100万毎日超えてますから、はい、今日も200何月しも今日多かったん で、はい、で随分来られてるんで、ただですね非常に現場が道路が狭く、
はい、
非常にちょっと逆に言うとなぜ遅いかというと入れなかったところのものが開放されてきてるんで、うんうん、
はい、
非常にちょっと扱いにくい現場が、
うん、難しい現場が残ってるんです
ね、はいはい、それを気にしながら市の方にお任せすると、
はい、
私たちは危ないというのが分かってるんですが、はい、まあ、多分市の方は当然ご存知だと思うので、はいはい、ピチッとやっていただけると、
はい、それはもう民間よりはるかに市の方がプロフェッショナルですから、
そうだと思います。
十分対応していただけるものと、はい、期待しております
ね、
はいはい、ぜひ災害直後の問題だけではなくてですね、その後のフォローも、全て災害対応ということで、その行政の力力量が試される時ですから、皆さんちょっと健康面だけは注意していただきながら対応をお願いしたいと思いますし、市民の方もぜひご協力をいただければと思います。そうです
ね、はい、
ということで、よもやも話で時間が来てもしまいました。今夜のお相手はは
い、豊富防災ネットワーク推進会議の山崎です。
それとお付き合い最後までいただいた
災害復旧対策室の松下です。
と、山口河川国道事務所栗重です。
そして豊富防災ネット竹本浩一でお届けしてまいりました。まもなくお盆でございます。帰省される方もおられるかもしれませんが、まあ、笑顔で被災地ですけど迎えたいなと思います。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。